世の中には楽しいボドゲがいっぱいだ。トリマ超気合入れてみんなで遊ぼう。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
デバミです。
ルーシーです。
ナズマスです。
イエーイ、はい、ということで今回が、2020年のラストでございます。
おー、
ラスト回ですね。これで締めくくるわけですから。ということは、ということはちばみさん、はい、何ですか今回。
今回は年末年始大スペシャル。
いやいやいや、そんなタイトルでやったこと一回もないやろ。言いたいことはわかるけど。ホラボド年間大賞発表スペシャル。
ああ、
はい、毎年ねやってますけど、まあ、例年通りであればですね、
はい、
まあ、私とちぱみさんとカオリンさんがいらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、カオリンさんがどうもね山岳中に滑落して死んだらしいんで、
冬山に
富士山登って、あらーね、あんだけ気をつけろって言ったらね。
いや、そんな登るイメージないんですけど。
いや単純に寒いから行かんって言い出したんでね。
嘘でしょ。
どついたろうかなと思ってますけれども。
あ、でも確かに今日寒いな、めちゃくちゃ。
まあ、そんなカオリンさんはね置いといて、
はい、
まあ、今回ルーシーさんとノスモスさんに来ていただいたのは、まあ、このコロナ禍だった、まあ、だったといってももう現在も進行形ですけれども、2020年において最もお手伝いしていただいた、もうホラボドパーソナリティですから。
いやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
私はあくまでも
カブラギピーのものです。
まあ、ボドゲのルーシーですけど、
はい、というね、まあ、ボドゲ仕掛けのオレンジをやっているルーシーさんとノスゲームというサークルをやっているノスモンスさんに来ていただいて、
イエーイ、
まあ最後の1回撮ろうというところですが、
はい、
はい、まあね、そんな345夜ですけれども、まずは、まあ、最近どうでしたのコーナーですけど、最近あった出来事を、まあ私なんかもね、先日服屋さんに行きまして、服屋行ってんで、はいはい、まあいろいろ見てたわけですよ。やっぱ冬物ってね、まあこの時期になるとちょっと安くなったりとか、売れ残りを服屋側が気にしだしてワゴンとか流したりするんで、そういうところをちょっと見てたりしたら、
ああ、福袋前のね、
そしたらなんか隣からなんかすいませんって言われて、
え、
女の人にすいませんって言われて、
なんか
あーっと思って、あーまたかーと思って、
え、
また私を服屋の店員と思ってる人いるやんと。すいませんって言われて、だからもうそっち見ずに、
大きめに言われて、
そっち見ずにさーって逃げて。これね結構あるんですよ。
あり
ません、そういうの。
ないです。
ないの？
はい。いや、もめさんはね、
君らがぽっちゃりしてたりムキムキしてるから。店員がこんな体型なわけないと思われてんねん。
ただ、もみさんが、なんかネームプレートとかつけてたら、もう確実にそういう人なんだなっていう格好をいつもされてます。
どんな状況やねん。
まあ、多分ね、もみさんの服装がね、その店員さんの服装っていうか、まあ、服装で同じような服を見に行くからじゃないですか。
まあ、でもそれは確かにそうなんですよ。
だからちょっと
自分の好みとね、やっぱ似てるお店に行ってますから、その可能性はあるのと、はい、あと大体ね、チパミさんはすぐにね、ベッて戻すんですよ。服とか見るでしょ。
やめてくださいよ。
そしたら、もうなんかそこにバーンって、下手したら違うとこに置いたりするんですけど。
だってね、むしろね、なんか下手に畳んだりとかして、店員さんがこう、どっちが畳むべきなのかってわからない。
わかるわ。わかるわ。プロ舐めんなよ。ちゃんと専門の畳み方があんねん。
だからあえてこうちょっとバッとした感じで。
でも私はちゃんと直すわけですよ。
あ、はい、
せめて周りのお客さんがそれを見た時に欲しくないって思わないようなぐらいには畳んで戻すんですよ。で、その時にやっぱ畳んでる姿を見られると、店員って思われるから、できるだけサササッって戻すんですよ。サササササって。これもし足とか使ってパンってこうね、はいはい、もう服の裾と裾持って、足のところでパンってやってから戻したら、もう絶対にすいませんって店員さんと思われちゃう。
そうですね。
はい。
だからもうそこはもうできるだけサササって戻すんですけど、でもそれでも間に合わなかったんです、先日はね。
あー。
いや、気をつけようと思って今後も。
ちょ
っと。
じゃあ、あれじゃないですか、なんかあの何このトゲトゲとかつけたら。
トゲトゲじゃない。え、どういうこと、ドドリアとか、シ ゲチとか。
そうそう、だから、ね、
頭に、いや、頭じゃなくて。
こういうね、なんかね、あの、トゲをね、手首に巻いてたりとかしたら、あ、この人絶対
チュンリーやんけ。チュンリーやないか。
お店のファッションと違うテイストってことですね。
そうそう。
あー、それが言いたかったのね。別にトゲじゃなくてもええやん。ちょっとそういうのも意識しようかなって、はい、まあ、そんなことがありましたよ。
はい。
はい。
二人はどうですか？
じゃあ、一個いいですか？
あ、ルーシーさんもある。
ちょっと年末になって、うんうん、私もゾッとした話がありまして。
あれ怖い話はやったぞ。
また鬼滅の話で恐縮なんですけど。
はい、鬼滅の刃ね。
はい、はい。鬼滅の刃、私好きだっていう話を前に収録もしたと思うんです。
はいはいはい。
まあ、あの、カブラギピーと収録をした結果、うん、まあ、3時間撮って、うん、多分これがお蔵入りするんですけど。
なんでやねん。
まあそれはそれでゾッとする話なんですが。
で3時間も収録して
頑張って編集を、うん、まあ、してはいるんですけれども、はい、それとして、うん、鬼滅の刃好きっていうのを他の人と話してたら、うん、あ、ルーシーさん鬼滅の刃好きなんですねつって。
あら、誰だろ、女かな。
残念ながら、おっさんなんです
よ。おっさんかい、ね、ノーカウント
や。IT 詳しいそのおっさんが、
はいはいはい。
映画見に行ったって言われて、
は
あ
は
あ、あ、行きましたよって言ったら、うん、ちょっとなんか話できるかなと思うじゃないですか。
はいはいはい。
そしたら向こうがちょっと残念そうな顔して、
あれ？
そうか、見に行っちゃったか。
あれ？うん？
え？
うん、
え？
動画手に入れたから、え？あげようかと思ったのにって言われて、
うわー、
ゾッとしました。
怖ー、怖ー。
っていう話です。
いやもう軽い犯罪やんけ。
いや、
M1 のニューヨークのネタやんけ、これ。軽い犯罪の話やんけ。やめろや。何やねん、それ。
私は当然もらわずに見に行きましたって。
そんなやつおんねんな、今。
いや、やっぱりいるみたいですね。漫画にせよ、動画にせよ。
うん、すぐ捕まえんと、そんなん。
っていう話です。
怖っつうか、そんなとこで落とす君のセンスが怖い。もっとあるやろ。
怖いな、怖いな。
これカットかな。
そのおっさんに抱かれたとかさ。
あ、でも私もそっちかなって思
った。いや、そっちかなって。
そっちかなって。DVD よ。
俺の刃も抜いてみない
。やめろ。
抜いてみないか。柱が。あおか。年末に何喋っとんねん。
そうです
。君や。
はい、まあそんなね、まあ出来事あったようで。
はい。
はい、まあカットしてるでしょうけど。で、まあそれは置いといて。
はい。
長いねん。16分撮っとんねん。半分ぐらいカットされてるわ。何やそれ。服屋で間違えられた話とか。
あ、君やそれは。
前歯が両方折れた話とかどうでもええねん。
言ってない。
そんなことは置いといてよ。あ、そうそう。よくよく考えたらこれ年末の最後なんで2020年を振り返ってね、うん、ちょっとこれ漢字一文字で表してくださいっていうのをやりたいんですよ。
ほー、はい、
これ去年も一昨年もやりましたわ。
はいはいはい。
皆さん考えてきてくれました？
考えてきました。
あ、うん、ね、ちょっと私から言っていいですか、はい、2020年を振り返ってもみの漢字一文字は渦。
渦、
渦ですよ、渦。ね、コロナ禍のカじゃないのよ。渦の方、ね。
ああ、間違えてるわけでは。
間違えてるわけじゃなくてね。私の中ではね、やっぱ結構今年渦だったなっていうのは、そのボドゲ界隈の商売がたきとか人間関係の渦にめちゃくちゃ巻き込まれたなっていうので。
ああ。
何とは言わないですけど。
いやでも毎年巻き込まれてますよね。
毎年巻き込まれてるけど、今年は本当になんだろうな。一個解決したらそのせいでまた次のやつみたいなんで、新しい渦にガンガン巻き込まれて。渦潮のシーンみたいになんかもうブー
ッ、そんななんすか。
そう、ナルトの渦潮みたいにグワーグワーって巻き込まれて、いい助けてってなりましたわ。
わあ。
今も巻き込まれてますからね。また別件で。
そんなに。
うん、そんなばっかり。
モテモテ。
モテモテでは痛くない。まあそんな渦でした。まあこれ解消したいですけど、はい。じゃあチュパミさん。
そうですね。じゃあ、あの、限る。
限る？
限る。
ああ、限界の限。
まあ、今回やっぱあのコロナ禍とかでいろいろ遊ぶことが制限されたじゃないですか、
うん、はいはいはい。
ただでもオンラインではその限られた人ではあるんですけど、
うん、
オンラインで遊んだりとか新しい遊び方を見つけられたな、
う
ん、
なるほど。
しかもね、
うん、
土日みんな空いてることが多いんで。
そうか、そうなのか。
土日空いてる人が多かったんで、
うん、
あの遊んでてたらすぐ遊んでくれるみたいな環境が。
君の周りの人は暇なだけ。確かに比較的ルーシーさんも私が読んだ速攻来てくれました
よ。だから限られた人
も、まあ確かにね、
仲良くなれたかな。
都会に遊びに行こうみたいなできなかったから。
そうそう、
確かに確かに、オンラインでね。
そうそう、う
ん、なるほど。はい、のすもさんどうですか。
私は送る。
送る
です。
どっちの。
郵送の層です。
郵送の層、ほう。
はあ、今年は、現場大阪も中止になって、現場春も中止で、うん、で私、毎年個展してるんですけど、それも中止になって。
そうだわ、うん、ウッドバーニングの個展も。
もう、ニッチもサッチもっていうところに、
はい、
通販しようと思って、はあ、で、うん、前からブースで通販をしてたんですけど、欲しいっていう人は全国にいるから、あ、ちょっと家でじっとしてるのもあれやしと思って、通販を頑張ったんですよ。
お
結構注文が来て、
あら、もうすごい混ぜてますもんね。
発送してました。
業者なのでは
業者のよう通販すごいなと思うし、もう全国にみんな住んでんねんなって当たり前やけど、こんなとこ住んでんねんやって。自家発送だからね、住所とか手書きで書いたりとかしてたから、こんなとこ住んでんねんやって地図見ながらね、この住所が生まれへんとか、いろいろと。
うわ、大変。これこの前、おもちゃ箱イカロスさんに行った時に、
はい、
小淵沢にあるね、はいはいはい、ノイの発祥のお店ですけど、
はい、
もう同じこと言ってましたよ。吐きそうって。ノイの発注が異常に多いから、今年はね、やっぱボードゲームの売り上げも上がって、で、ノイが例年の何倍も売れてるらしくて、で、挨拶に行ったらなんかもうカード持ったまま出てきましたよ。奥からカード持って、おーおーおーみたいな。おもとおもとおもとって。かわいそう。めちゃくちゃかわい
そう。そう、なんか超愛とかもね、その自分たちでされてるみたいで。
あ、
で、ご近所さんとかもね、
あ、手伝い。
そう、お手伝いでアルバイト
して
もらって。
間に合わないって感じで。
そうですね。
偉いわ。
ご近所さんはもうリタイアしたぐらいの勢いやったらしい
です。でもね、コロナ禍だと通販すごい重宝しますよね。
そうですね。
人に会わなくても買えるってすごいな、みたいな。
いや、すごいですね。まあちょっと、ノスモさんも大変だったみたいで。
はい。
はい。
あ、じゃあ、ルーシーさんは。
はい。今年1年を代表する漢字一文字。ふでございます。
ふ、あ、わかった、わかった、わかった、わかった。腐る方だ、腐る方。
まあ、その通りです。
やっぱりな。
はい、
腐る方はふで
とうとうカミングアウト。倍であることが。
倍ではないです。そこは、何回も言いますけど、私は、異性愛者ですが、
異性愛者ですが、
BL もたしなんでるという
だけな
ので
、ってい
うところなんですけど、
二つ刀ってことですね。
一本刀です。
あ、そうですか。
まあ、ただ今年は、ボドマンさんで、
はい、
メイキング BL の、はい、まあ、出展手伝わさせていただいたっていうのが、まあ、直近のふって感じですけど、
はいはいはい、
そもそも2020年、
はい、
まあ、始まりがですね、お正月スペシャルで、はい、昨日何食べたっていうのが、
ああ
、は
い、で、今年一番個人的にハマった、ミュー404っていうドラマがあるんです。
ミュー404。
あれは、星野源と、
ああ、はいはい、はい。
の方の、
はい。
二人でやってるバディモノのドラマなんで、
はいはい、刑事モノ
ね。
ただ俺は、
うん、
基本的にあまりその二次的な BL は、
うん、
まあ、好むタイプではないので、
はい、
あれは BL ではないと思ってるんですけれども、
はい、
あれのオープニング曲の感電っていう米津玄師の曲がめっちゃ BL だなと思ったっていう話なんですけど。
何これ、漢字一文字表してって言ってんのに。
まあでも良い感受性を持ち
で、
まあ、
なので良い感受性を持ちでじゃねえよ。なんで君の立ち位置はそういうなんか師範代みたいな立ち位置やねん。
ありがとうございます。
何がやねん。
なので今年
来るんじゃなかったな、この話題。
来るです。
もう行こう本題に。
行
こう本題に。はい、
はい、
はい、ということで、まあそういったね、漢字一文字は終わらせて、まあここからやっとここからね、本題に行きたいところなんですけれども、毎年恒例のホラボド年間大賞2020発表スペシャルでございます。はい、まあここまでだいぶ長くかかっちゃったんで、もうね、駆け足でいきたいなと思うんですが、2020年に紹介した作品の中で最もおすすめの作品、コラボド大賞を決めようという、まあ年の暮れにうってつけの企画なんですね。
はい。
で、まあここからノミネート作品、まあ一つずつ言わせてもらいますけど、ちょっとね、我慢して聞いていただけたらなと思いますが、ノミネートはですね、こちらとなります。テラマラ、タイニータウン、フリップフロップエージェンツ、マグニフィセント、オブスクリオ、アラカルト、宝島、ファラオン、ガイスター、クラスク、タギロン、イーオンズエンド、マスターオブルネッサンス、マラカイボ、イッツァワンダフルワールド、パラノーマルディテクティブ、ハダラ、バッティング、テンデイズインアフリカ、ノバルナ、マルコポーロ2、QE、ニダベリア、ウェーブレングス、タイムストーリーズレボリューション、ハダルプロジェクト。以上、計25作品となりますね。まあ、多 かったね。はい、まあ、番組内ではですね、これら以外にもま、いくつか紹介はしてるんですが、まあ、ポジティブにしっかり紹介してるのはこの25作品となります。
うんうん、
はい、これらがノミネートとなりますが、まあ、ちょっとここからね、今回出てもらった4人にね、
はい、
まあ、一つずつ自分がこれが大賞やっていうのをね、発表してもらおうと思うんですけれども、ちょっと長くなっちゃうといけないので、プレゼンは約5分以内として、5分以内としてサクッと紹介していただけたらなと思います。ではトップバッターはどなたですか？
はい。
あ、
ノスモスです。
ノスモスさん、ノスモスさんの。
わー、
はい。はい。
ノスモスのおすすめは、ノバルナです。
ノバルナだ！
私はもうね、これを、最初、モミさんに一緒に遊んでもらって。
あ、そうか、う
ん
う
ん。で、その時、あ、買おうって思いましたね。
いやいや。
あ、これ買おうって思うぐらい。
なんでなんで？
パズル系のゲームとタイル配置系のゲームが大好きなんですよ。
ほうほうほう。
で、もうやった時に最初勝てなかったんですけど、もう家帰ってもうすぐ通販でポチってもらって、で、買って、もうその後ずっと、もうほぼほぼ、ゲームしよう、あ、ノバルナしよう、あ、ノバルナしよう、ゲームしよう、
ツノガエルさんに、旦那のツノガエルに、かわいそうやな、他のもやりたいやろ。
もう1ヶ月ぐらいノバルナやってたぐらい、めちゃめちゃ
楽しい。私よりやってるわ。
もう、ね、すごい。
めちゃめちゃ楽しいし、
うん、
2人でも十分面白いって思
って。うんうんうん、あ、そうですね、うん。
そうなんですよ。で、そのアートワークっていうんですかね、あの、うん、デザインがすごい。なんて言うんだろう、
独特のね、世界観で、太陽の顔がもう気持ち悪いぐらいに盤面に何個あるこれ、
そうなんですよね、
30個ぐらい顔がついてる。
そう、しかもちょっとマツコデラックスみ
たいな、マツコデラックス顔がね、いっぱい、これ夢に出るタイプ
で、そうなんですよね、すごいデコラティブなデザインっていうんですか、ちょっとくどいぐらいなんですけど、
はい、
あとまたこのデザインがあんまり関係ない、ゲーム性、
いや、ゲーム性とはまた関係ない、
そうなんです
よ、全く関係なくて、
ゲームとしてはまあぷよぷよに似たパズルゲームですからね。
そうですね。上様っていうね、あの、皆さんご存知の有名なデザイナーの方だから、
うん、
もう面白いのは間違いないって感じで、これは死ぬほどやりました。
あら、
私はバルナです。
いやー、ありがとうございます。いやー、もう3分しかまだ経ってないので、まあ、付け加えさせていただいたら、やっぱ、まあ、このゲーム、確かに面白いのは、その他のパズルゲームと違って、自分のこう、連鎖をね、仕立て上げていくっていうところに、手番順も絡んでくるんですよね。で、いいタイル、まあ、要はパズル的にうまく自分の欲しいものを取ろうとすると、手番が遅くなっちゃうし、さほどそんな興味ないものでも、あ、これ得点取るためにいいんじゃないかっていうので、あえて手番を早くするためにいらないタイルとかも取っていくっていう、そこのジレンマがね、いい具合に効いてるんですよ。で、それでいてインタラクションっていうのもパズルゲームだけどちゃんとあって、他のプレイヤーに取られないようにどうすればいいかとか、逆に他のプレイヤーがあれ欲しがってそうだからちょっと邪魔してやろうかなみたいな、もう余裕があるタイミングでできるっていう、でかつスピードゲームなんですよね、これね。
ああ、そうですね。ああ、そうですね。
実はスピードゲームでポイント制ではなくて、自分が持っているなんかちっちゃい、もう本当ラムネみたいな、お子さんと遊ぶときは絶対注意ですけど、
これ謎の錠剤がね、
この謎の錠剤、言い方あるけど、謎の錠剤を一番最初になくしたプレイヤーの勝ちなんで、それをこうタイルにどんどん置いていくっていうので、そういった意味ではスピードがまあ優先されるっていう、そこのね、また負けた時にもう一回やりたいって、
そうですね、
あとは、
視覚的にも常に相手と競り合ってるのが分かりますもんね。
そうなんですよね、このタイル多分あの人欲しいから先これ取ろうかなみたいなね、
はいはいはい、はい、
ちょっと意地悪したら自分がすごい後回りになったりとかね、
呪わば穴に。
そう、その時の退屈加減もちょうどいいんだよ。
あーって。
あーって待ってる間のこのなんか気持ちもね。いやーっていう、わーいいですね、ノバルナ。はい、ありがとうございます。じゃあどんどん行くわよ。
はい。
はい、では続きましては。
はい、私です。
お、ちぱみさん。ちぱみさんが今年の一番だというのはどれですか？
これだ！It's a Wonderful World!
お、It's a Wonderful World! あ、これはいいゲームを出してきましたね。
でしょー、もうこれね、間違えてね、It's a Small World とか言っちゃうときも
ある。いやいや、それはディズニーだし、なんだったら、Small World は別のゲームであるんです。
まあ、もともとなんですけど、私、宝石のきらめきが大好きで。
ほうほうほう。
こちらもね、ちょっと似たような感じを。
似たような感じ。似たような感じかな。これ、前の収録のときも言ったような気がするけど、まあまあまあ、言いたいことはわかる。まあ、
各方面からめちゃめちゃ怒られそうですけど。
そうです。 ですね。
スルーします。
あの、リソースマネジメントではないですからね。はいはい、
そうですね。ゲーム性的には全然違いますけどね。
はい。
あの、こちら、あの、カードを、あの、最初にドラフトして、軽くドラフトして、
軽くドラフト、いや、主体だぜ、これの。そんななんかおまけみたいな言い方するけど。はい。
これすごい、いかってシンプルなんですよね、もう、うん。カードを取って、資源を取って、で、その資源を使って、新たなカードを取ると。
うん。
もうそれだけなんですけど、めちゃくちゃそれがもう大好きです。
おどう？
え、どう？
どう？いやいやいやいや、どうじゃない。それを言う番組や
な。本当や。まあこれね、あの、もともとなんですけど、ゲームのその資源の取り方に分けられてるところで、投資家と将軍トークンというものがあるん
です。すごいとこ説明しました。
もうだから私
は、ね、まず言うんがそこかい。
ええー、そうなんですよ。はい、だから私は、
ね、投資家と将軍ね。男と女ね。
そう、男と女、はい、どっち側で行くのか。
いや。
で、まあまたそのね、男と女、それで、まあ、他の人との、無理だ。
本当君はもう7年やっても変わらない、
ね。そうですね。帰りましょう。
大変やな。まあ、このイッツァワンダフルワールドはですね、はい、ハンドマネージメントのドラフトゲームになっていて、まあ、非常にシンプルなルールでありながら抜群のゲームバランスと重厚感が売りだなと私は思うんですね。
はいはい。
で、ドラフトするっていうとなかなかやっぱゲーム何回も遊んでる人の方が強いよねってなりがちなんですけど、このゲームに至っては非常に初心者でも遊びやすいから、初手から勝てるかもしれないっていうところで、非常にね、そのバランス感、これはもういろんなゲーム界で活躍してる通り、やっぱボードゲームはみんな買っておいて損ないなと思うんですけど、拡張もね、たくさん出ていますから。
そうですね、エンゲームズさんでも出てましたね。
エンゲームズさんでもじゃなくて、エンゲームズさんが出してるんですけど。
失礼しました。
はい。
エンゲームズさんが出してますよね。
びっくりした。いいともタモリも出てたよね、みたいな。
エンゲームズさんが出しています。
そうね、メインメイン。
はい。
でね、このゲームの私の一番大好きな部分は、パズルゲームであることなんですよ。
ほう。
うんうん、ドラフトの皮をかぶった完全なパズルゲームと思っていて、このタイミングでこのカードを取ることによって、それがここに生きてきて、それが生きてきたことによってこっちのカードも取れるぞみたいな、脳内でどんどんと連鎖を起こしていくんですね。で、そこがうまくいった時のやったーっていうところと、あとゲーム後半になればなるほどもりもりに爆発していって、点数が一気に上がっていくんですよ。で、そこでまた脳汁ドバーって出て、これ最後終わった時、これ気持ちもう一回やりたいって言いたい。これはもうノバルナもそうですし、It's a Wonderful World もそうですけど、非常にね、シンプルながらに頭をうならせるっていうゲームでは、二つともね、めちゃくちゃ面白いですね。
ありがとうございます。
ご苦労そうです。まあそういうところですよね。
はい。
またやりましょう。
ぜひぜひ。
じゃあ続いて。
はい、ルーシーです。
お、ルーシーさんの今年の一品はどれでしょう？
はい、ドン。ハダラ。
お、ハダラ。
ハダラ。ハダラ。
うん。
はい。
ベンジャミン・シュビール作って書いてあります。
お、ベンジャミン・シュビールといえば。
何作ってるんでし
ょう。エマラの王冠とかイエティですね。はい。
これ何の時に紹介されたかっていうと、
うん、
おすすめの佳作紹介っていう、
ね。あ、そうですね。
一人一本ずつ出すというのがありました。
コラボ度内でやりました。
これが佳作止まりでいいのかと思って私今回改めて。
なるほど。
させていただきます。
いいぞいいぞ。
これがもしも大賞取れたらですよ。
うん。
敗者復活戦からの優勝です。
おおいいじゃん。
これまさに、ね、サンドウィッチマン。
サンドウィッチマン。
そう。
敗者からの王者への道。
めちゃくちゃいいゲームなん
ですよ。いや、いいゲーム確かに。
だからあの、その時話してる3人に対して俺がこれ話すのなんかすごい
喋りづらい。いやいや、そもそも考えてほしいな。佳作ってね、皆さんだから下に見すぎですよ。佳作って良質なものに対して贈られる。
はい。
これは別に私たちは下に見て言ってるわけじゃない。佳作として非常に優れた肌だと言ってますから。
わかりました。じゃあ改めて、
うん、
私から軽く紹介をさせていただきますけれども、
うんうん、
このハダラというゲームは、
うん、
2人から5人までの45分から60分で遊べるゲームとなっているんですが、
ちょうどいい。
実際の内容については、
うん、
カードをドラフトして、そのドラフトしたカードを使って自分の国力を強化して点数化していくっていうのがまあざっくりとした内容なんですけれども、
はいはいはい、
このゲーム3ラウンドしかないんですね。
そうね、
最初3ラウンドって言われて、うん、もうそれで終わるのと思ったんですけれども、
うん、
その3ラウンドがそれぞれ、ラウンドごとに2フェーズに分かれてて、
はいはいはい、
で、その2フェーズが、5枚のカードを選ぶだけ、
うん、
あ、じゃないな、その2フェーズ、
うん、
1フェーズで、
ね、うんうんうん、
3ラウンドの2フェーズで5 5枚選ぶんで。で、それぞれフェーズが終わった後に、うん、自分の能力、フェーズが終わった後に、
うん、
紐づく能力で、
下手かよ見てみ、ノスモスさんの顔
完全にポカーンとされて
もう土偶みたいになって持ってるやんけ。
やったことあるからね、あの、想像しながら聞いてます。
こいつマジで、他の番組やってる人なんて。
そうでしょ、下手すぎて自分でもビビる
ね。いや、もうこのゲームのね、素晴らしいところは、もう耐えつまむとね、これ結局国力を増強させていくゲームなんですけど、はい、自分のボードっていうのは非常にわかりやすく見えるようになっていて、そこをどんどんとパラメータを上げていくんですよね。それぞれのパラメータを上げるのにどうするかってそのドラフトをするんですけど、
はい、
これがねドラフトのポイントとしてやっぱ捨てたカードを後で別の人が買えるっていうところがポイントなんですよね。だからこれあの人に取られたくないけど俺はこっちが欲しいみたいなの、そのまたその瞬間瞬間のジレンマだし、後でこれ買おうって言って隠して置いておくっていうまたモチベーションを続けれるっていう意味では非常にゲームデザインとして良質である、
はい、
でかつやっぱ5人まで遊べる、
うんうん、
このいい時間具合60分で終わるのに5人で遊べるってところが非常に重宝して、うん、で運要素も高いんですよ、
うんうん、
運要素が高いからこれ悪く言うと正直そのゲーマーギークな方がしっかり戦術を練って遊ぶゲームではなくて、うん、本当にその瞬間にパッとやってパッと充足感を、ねうん、手に入れれるっていう意味でのハダラの抜群の使いやすさ、
うん
まあ、スターターとしてねボードゲームを好きになるスターターとして遊んでいただきたい、うん、そういったハダラのポテンシャル、
はい、
でいいですか。
いいですいいですというかもうさすが
っすわこれ。
いや何なんすかじゃないんだよ
まあでもただ補足させてもらうとというか、
おいいぞ、いいぞ、
このゲームを選んだ理由、
うん、お理由大事、
もうハダルのいいところに関しては、
う
ん、
はいはい、
やっぱり自分の身内で遊ぶんだったら、うん、どれを一番おすすめするかなっていうふうに考えた時に、うん、このハダルだったんですよ。
身内、
はい、
誰身内って
名前もないような、
え、どういうこと、身内じゃねえじゃん、
え、
君名前もない人と住んでんのえ、それホームレスシェルターじゃない
名前もないというか、うん、ボードゲームをあんまりやっていないような友達と一緒にやるってなった時に、
はいはいはい、
一番こう俺が一緒にやりたいなって思ったのが、
あーなるほどね、盛り上がるしね、
確かに、
変な話ボードゲーム慣れしてる人と遊ぶのであれば、うん、正直他のゲームなんですよ。
あーなるほどね、
直前までファラオンとすんごい
接点なんですけど、あーわかる、確かにファラオンもいいゲームですからね、
両方とも五角形なんですけど、
う
ん、
確かに確かに、まあそんな共通
点ね、五角形ですね、
確かに、
5人で遊ぶってでかい、
確かに確かに、
なんですけどこっちにしたっていう最大の理由がやっぱり初心者でも遊べるっていうところプラス、
うんうん、
ファラオンとかだと結構積むじゃないですか、
うん、ああそっかそっか、
このゲーム遊べねって、
バックブーストできないってことですか。
そう
ですね、はいはい、逆転ができないですね、
はい、まあ、ハダラに関しても、まあ、バックブースト逆転ができる要素があるかないかっていうところだと微妙なんですけど、
いやそこはねバックブーストっていうよりはその明確化されてないですよね。
そうですね、
最終的に誰が勝つかっていうのが最後の最後までわからないっていうところのゲームデザインですね、はい、
で、うん、これカードをお金で買うので、
うん、
カードを買おうかなと思ってもお金がないっていう瞬間が多々発生するんですけど、
うん、ギリギリだから資金が、
うん、ですよね、うん、なんですけどカードを逆に売ってしまえばお金に換えられる、
はい、
このアクションがその悪い手ではなくて、
お
その
ポジティブであると、
そ前向きな手なので、
うん、
カード売るのもまあいっかっていう気持ちになれるっていうゲーム中に、う
ん、なるほどね、抑揚があるとね。
そうなんですよ、
たびたび抑揚が来るからもうそういうゲームを知らない人でもこれは楽しめるじゃんってことね、は
い、飽きなく楽しめるっていうところが一番の推しポイント、
うん、なるほど、
うん、
はい、というね、まあ、5分を簡単に過ぎちゃいました、
すいません
いやいいと思いますよ、ハダラ私も好きですから、
うん、
うん、はい、じゃあ続いて最後ですよ、
はい、
私がお送りしたい今年の一品これじゃないですか、やっぱりババン、マグニフィセント、
おー、マグニー。
いや、マグニーはなんかマグカップめちゃくちゃ集めてるお兄ちゃんみたいな。はい、ということで、マグニフィセントですけれども、はい、こちらはですね、皆さん大好き。オーストビーですよ、オーストビー。
オーストビー？
いや、釣り見かい。いや、サンタマリア、オートマニア、
はい。
まあ、このオーストビーとエイリフ・スビーシンソンさんの、まあ、これ、二人の合作なんですけれども、
うん、
このモーストビー感がもう炸裂してるんです、このマグニフィセント。
あー、確かに。
これもすごい人気で、これ、うん、10days さんが、まあ、一般流通として販売されたんですけど、もう予約の時点で完売したんですよ。
あー。
で、私ももうどうしても欲しくて、
うんうん、
ずーっともう仕事中も右手はポチれるように。
右手はマウス。
口と左手で仕事してましたわ。それぐらいずっと張るぐらい気持ちが爆発、やっと変えた瞬間にもう嬉しいっつって、で遊んだら、まあ、まあ、面白い。めっちゃくちゃ面白い。で、これゲームジャンルとしてはね、ダイスドラフト&タイル配置ってなんているんですけれども、このボックスアートからもわかるようにですね、プレイヤーはもうショーの主催者となって、テントの設営とかポスターを宣伝しつつ、豪華絢爛なショーを開催するサーカスを開いていくゲームなんですね。うん、で、これ手番でやることっていうのはもうめちゃくちゃシンプルで、まあダイスドラフトですよ。まあ親プレイヤーが振ったダイスをみんなで取っていくんですが、この同色ダイス、同じ色のダイスを取ると、どんどんとその自分にとってペナルティが発生していくんですね、
うんうん、
ラウンドの終わりでお金取られちゃうんですよ。だから違う色のダイスを取りたいんだけど、同じ色のダイスを連続して取っていくとどんどんアクションのパワーが上がっていくっていうシステムなんで、ついつい後々のお金のこと忘れてギャーってなるっていう。でそこの後の借金のために今は穏便に行くか、借金してでもね今ぶっ飛ばすか、これはもうだからあれなんですよ、のパチンカスと一緒っす。
ええ、経営
身に覚えがあるでしょ。
まあまあまあ確かにあの見たことありますね。
最初パチンコ屋で働いてたから、もうだいぶぶっこんでくるじゃないですか。もう今日の晩ご飯ないよぐらいの。
そうですね。今日は7万負けたわーっつってレシートぶつけたりとかね。
いや店員最低だな。それは置いといてね。
はい、
その人が悪いだけだけど。
はい、
とはいえそうやって自分の人生をかけるぐらいこのマグニフィセントもですね、まあ一喜一憂めちゃくちゃ一手が重たいんですよ。
あ
で実際ゲームとしてもやっぱオスとビーだけあって雑味があって、
うんうんうん、
雑味私大好きなんですよね、
うん、
やっぱ同人ゲームをどうしても買ってしまうのは雑味を求めてるんですよ、パッション、
まあ、好きがある感じが好きなんです、
まあ、こんだけ雑味って言ったらじゃあ面白くないのかバランス悪いのかって言ったらバランスは悪くはないです。ただそんなにぐるぐる回る必要あるみたいな無駄な手とか打たされるんですよ。宝石捨ててまで歩数上げて、
わかりますよ。
そうでぐるぐる回ってさらに宝石集めるって、なんかこれなんかちょっと不毛じゃないみたいな、もうちょっとシステムでカバーできたんじゃないみたいなところあるけど、でもそういうとこも含め熟考した結果の褒美っていうのが、とてつもなく大きくて、
うん、
でこのバランスっていうところも奇跡の仕上がりなんですよね、
うん、
もうゲームをしたぞっていう気持ちで言ったら今年一番、
うん、
お腹いっぱいになれるんじゃないかなってという、まあ、私のストビー好き、そしてまあ言ってねサンタマリアもそうだし、オートマニアもそうですけど、言ってホラボド年間大賞はやっぱ入ってきてますから、
はい、
もう揺るぎなきですオストビー先生は、
うん、
そしてまあオストビーといえば今度ねキャピタルラックス2、
ああ、
そうキャピタルラックスは今度2が出るんですけど、
うん、
それもまあ日本に入ってくるんじゃないかっていう話なんで、
うんうんうん、カードゲームですよね、
カードゲームです、1も面白かったけど2はねさらに面白いってボードゲームメモさんで書いてましたわ、
うわ
というマグニフィセントでした。
はい。
はい。という4作品が飛び出しましたけど、
はい、
果たしてこれは年間大賞どれが輝くか、
はい、
どれがいいと思いますか。
それはもう自分が押したいです
ね。ねえ、そうですか。
俺が。何巻ですか、これ。
俺が。
確かに。いや、これはでも、まず、4社4用だと思いましたよ。もちろん、すべていい作品だと思いますけど、はい、まあ確かに、ノバルナも言って、ドイツ年間ゲーム大賞の方にノミネートもされたし、イッツ・ア・ワンダフル・ワールドも拡張もどんどん出てるし、で、ハダラもね、遊びやすいから、未だにゲーム界で活躍してますし、って考えると、まあマグニフィセントかなって好きでしょ、
はい、
面白いですね、めちゃくちゃ面白い、
まあ、めちゃくちゃ面白いですね、
アートワークもすごい個性的で ね、うん、すごいおしゃれだ、
これはもうね田辺さんも推してるんですよ、
はい、
田辺さんもマグニフィセントが一番だと今年言ってるんで、も
う、はい、
面白かったですから、
面白いですね、
はい、ということでホラボド年間大賞2020はこちらとなりました、バンマグニフィセントってことです、
マグニ
ね、これがまた流通することを切に願っておりますよ、
マグニーもにっこり、
マグニーもにっこりだ、
はい、
はい、
はい、ということでボードゲーム紹介でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということでここからは後半の映像部門となります、どんどんいくぞ、いやいやいやいや、はい、ではノミネートいっていきます、ゾンビランド、パラサイト、半地下の家族、犬鳴村、ミスト、ディセント、1922、最悪の選択、 バイオレンスレイク、バイオハザード RE、マスカレードホテル、アイフィールプリティ、恋は雨上がりのように、ファイナルファンタジー7リメイク、アップグレード、メランコリック、ノクターナルアニマルズ、37セカンズ、アナと世界の終わり、シビトソウの殺人、エスケープルーム、トシマエン、ヴィランズ、聖戦士ダンバイン、透明人間、海底47メートル、パニックマーケット、竜が如くセブン、アンダーウォーター、猫のニャッホ、ニャ・ミゼラブル、ザ・ベビーシッター、白井さん、レディオア・ノット、まあ、サイコパス狂気の地下室、1917、命をかけた伝令、鬼滅の刃、という、
はい、
35作品。
すごい。
わぁ。
35作品ですって、これ。ちなみに去年何作品だったと思います、ノミネート。
え20作品
17なんですよ。去年が17で今年倍やってるから倍
なんであ
の特集企画が多かったですね。
あ、
佳作だとかね、初めての人が見やすいやつだとかね、はいはい、その結果35作品ですわ。
わ
あ。いやー、そんな中から果たして今年の1位は何かっていうところですけど、
はい、
ただでさえとんがった作品紹介してる番組が、
はい、
その中で何1位やねんって。だからもうここはもう好き放題言っていこうかな。
じゃあもうフリートークだ。
フリートークではないけど。なので私から言っていいですか。
はい、どうぞ。
はい、私はですね、こんだけ35作品あって一本は何かって言ったらもうこちらです。ドドン、ヴィランズ。ヴィランズですよ。まあ、どんな話かっていうとですね、ハイツファンで言うと、まあ役中でもうセックス大好きなカップル、
うん、
ね、アホカップルがですね、ついつい強盗に入っちゃうわけですよ。でその入った強盗先がどうもサイコパスのおじさんおばさんが住んでたぞという、閉じ込められちゃった、どうやって脱出しようかって、そういった話なんですね。
あら、
ね、聞いてます、あなたたち。
聞いてますよ。
全然聞いてねえじゃん。
聞いてますよ。
めちゃくちゃ携帯いじり出したやん。どうした
の。自分たちで説明するやつのことでちょっと
頭が必死かよ。
はい。
まあいいや。はい。まあどんどん続けますけれども、こんだけね、B 級集漂ってますけど、ヒロイン役はなんと It Follows で主演されたマイカ・モンローだし、
あ、そうなんだ。
その彼氏役は It に出てたペニーワイズ役のビル・スカルズガルドなんですよ。
ペニーワイズ役の人結構
決めやったんか。もうすごいんですよ。しかもケビン・ベーコンの奥さんも出てますから、実は出演陣が豪華。日本ではコロナの影響で上映には至らなかったんですけれども、非常に良作なスリラー映画になってます、
は
い、でどういった魅力かっていうと、このとにかくアホカップル2人が最高なんですよ、
うん
う
ん、
あ、閉じ込められた、どうしよう、はどうやったら出れるってなったら、まず一発薬決めるんですね。
やった、
鼻で吸います。で吸って、うーん、おーおー、ひらめいたぞみたいな。そうやって毎回、まあ、難を乗り越えてきたんでしょう、
はいはいはいはい、
そんなカップルなんでやっぱ愛らしいんですよ、
うん、
悪いことしてるんだけどついつい応援したい。それでいてサイコパスな夫婦であるこの閉じ込めてくるね、おじさんおばさんも、
はい、
ちょっとしたまあ、バックストーリーがあって、
はい、
それもだんだん分かってきて泣けてくるんですよね。で、この悲しい出来事、閉じ込めてしまった悲しい出来事のオチがどうなるのかっていう、この最後のもうそのオチもね、私大好きなんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。
はい
はい、というね、ヴィランズです。
はい、
とにかく映像的にも非常に見やすいですから、
うん、
気になる方は検索していただいて、はい、Amazon プライムで見ていただけたらなと思いました。
はい
はい、
はい、では続きましてはどうぞ。
はい、ルーシーがおすすめする今年の一本、
うん、
アナと世界の終わりです。
お、アナと世界の終わり、
これは、第319回ですね、
うんうん、
イカさんと田辺さんが出てた回の後半の3作品の中の一つにこっそり入ってたんです。
こっそり、こっそりかな。まあはい、
なんですけど内容については基本的にはもうゾンビものなんですよね、うん、
イギリスのね、これゾンビミュージカルなんですよね、
はい、ちなみに見られた方は
俺さ
んだけですか？
あ、見てないですね。
あれ見てないの？あらー。
音楽だけはね、すごく。
あ、曲がいいんですよ、そう。
そうなんですよ。
実はミュージカルだからね。
そうですね。
へぇー。
これ、ゾンビモノの皮をかぶったミュージカルなんですよね。
はいはいはい。
だから、
はいは
い、あ、基本的にあの主人公たちが、うんまあ、歌ったり踊ったり急にしだすっていう、もみさんがあんまり好きじゃない
タイプ。いやいやいや、なんでやねん。好きで紹介したっつうの。まあ、まあまあ、確かにララランドとか、ああいうの見たときに、やっぱ曲が始まるたびに冷めちゃう自分はいました。
なんでっていうなりますよね。
なんでってなるよ。
まあなんですけど、個人的にはミュージカル結構好きで、
はい、
まあ、ララランドも見てますし、
うんうんうん、
まあ元を正せば多分ウエストサイド物語とかですかね、
はいはいはい、
だいぶ昔の作品ですけど、
いいじゃん、
まあ、あれ来年リメイクされるんですが、それはそれとして、
うん
まあ、ミュージカル好きなので、
はい、
まあ、ゾンビものも好きで、
うん、
で、まあ、内容としては、ちょっと父親とうまくいかない女子高生が、はい、クリスマスの日に目覚めてみたら、周りがゾンビに囲まれててっていうところなんですけれども、
うんうん、
まさかのですよ、女子高生それに気づかず、
はい、
後ろでゾンビたちが人をこう食べたりなんだったりしてるのを、よそめに急に歌ったり踊ったりするっていう。
楽しそう。
えぇ、ー、ってなるんですけど、
ってなりますよね。
曲がいいんで、スッと入ってきますよね。
そう。もうやっぱ曲のパワーよ。
とにかく曲がいいんですよ。
うん、
で、まあ、最終的には、思ってた以上にゾンビだったんですよね。
うん、あ、結構。
ああ、まあまあまあまあ。
もうちょっとミュージカルしてるのかなと思ったら。
あ、そうなん？
俺の中では、あ、結構ゾンビものに寄せてきたなっていう、すごい感じてて。まあ、ただ、まあ、そもそもこれを紹介したっていう最大の理由が、うん、まさにこの物語が、この今のコロナ禍っていう世の中に、まあ、ベストマッチする内容だと思ってて、
うん、
アナと世界の終わりの、一番根っこの部分は、その悩める主人公たちが、急に世界が表現してしまった中で、まあ、どうやってそこを乗り越えていくのかっていう、あくまでも青春群像劇っていうところがミソで。
まあ、正直言わせてもらうと、前半はもう完全にミュージカルとして抜群の出来なんですよ。ただ今言ったように、後半がゾンビ映画としてまとめなきゃっていうところで、ちょっとね、失速していくんですよね。で、それが映画として着地できてないから、世の中的にすごい高い評価っていうよりは、まあ、2が好きな映画止まりになっちゃってるんですけど、それで、実は言わせてもらうと、この映画ってゾンビの世界っていう皮を被せた、社会に旅立つ若者の話なんですよ。
へー。
大人の世界っていうところに縛られ続けてきた主人公たちが、急にゾンビ世界になっちゃったけど、それでも自分たちは巣立っていくぞっていう気持ちを、ゾンビ世界として表現してるんですね、映画で。で、そことして見ると、ちゃんと後半もしっかり見終わって気持ちよく終われるんで、非常にいい成長ドラマ。成長担当していいですよね。
そうです。言ってほしいこと全部言ってくれるんですよね。あざっす。
あざっす。
まあだから、そういうゾンビというものとコロナというものが、いい具合に今マッチしてまして。
マッチしてるかな？もういいよ。そのもう、無理やりコロナに混ぜようとするな。そこが一番伝わってきてないねんから。そんなかって思ったし、そんなかな。
個人的には今ぜひ見てほしい。
ああ、だから溜まったフラストレーションを彼女たちは爆発させてて、自分たちも見る側もそうじゃないかってことね。はいはい、わかりますよ。あとね、女性向けなんです、これ。
ああ、そうなんですね。
女性向けです。やっぱ主人公がアナであるって、まあ女性であるってところも大きいし、実際ね、男性にこう好かれるところのこう、
そうですね。
あるんですよ、恋愛劇みたいなのもあって。
は
い、
恋愛もあるんですか、
まあ、恋愛ありますよ。
まあ、ろくな男が出てこないです。
そうですね。
一人としていい男が出てこないです。
まあでもそういう見どころたっぷりな。はい、アナと世界の終わりでございますよ。はい、はい、こちらもね、今動画配信中ですから、見ていただけたらなと思います。
はい、ぜひ。
はい、では続きましてはこちらどうぞ。
はい、私は、
ノスモンさん。
マスカレードホテルです。
あ、マスカレードホテル、いいですね。
私は、実はあんまり映画見なくて、なんか映画を見るのがちょっと、
億劫
なんですよ、
うん。
でも、どんな映画が今やってるのかとか知りたいから、結構、ホラボドを聞いて、知った感になるんですよ。
はい、ああ、ありがとうございます。
みたいな。
ありがとうございます。まあ、他の番組聞いた方がいいよ。その点は。他の番組聞いた方がいいけど。
でマスカレードホテルは、私は割と、その洋画か、邦画買った後、邦画の方が好きなんで、で、ホラボドさんでおすすめしてたのもあるし、ツノガエルが、これ面白いよって言ってて、
お先に見てた。
あ、そうなんですよ。で、Amazon プライムで今見れるよって言うから、あ、二つからこうね、押されたら、
そうですね。
見ようかなって思って。
無料だよね。
性格の違う二人から
です。で、もう正座して見たんですよ。そしたら、私あんまりキムタク、
あ、そう、これ主演はね、キムタク、そして長澤まさみ、足が綺麗なことでおなじみの長澤まさみ。
我らの青春。
我らの青春が。
美しい二人なんですけども。
はい。
でも、そう、言っても、キムタク顔はそんなに好きでなかったんですけど、
はい、
これを見た後、キムタクかっこええみたいな。
いや、わかるわ。
すっごいキムタクにハマって、でまたホテルマンとしての、
はい、
なんだろう、厳しさを長澤まさみが、
はい、
その、なんだ、荒くれ者みたいなね、刑事役のキムタクにこう、叱ったりとか、はい、その、なんだろう、友情か愛情かみたいな、こう、じれったさを話の中でね、盛り込まれて、はい、で、まあ、ミステリーというか、
うんうん、
そういう感じで、怖い部分は全然なくて、でもハラハラできる、面白い映画だなって思って、 ったのと、
うんうん、
あと私松たか子、松
たか子、はい、
松たか子の役どころがまた、はい、これまたえ松たか子みたいな今までの私の知ってる松たか子じゃなくて、
うんうんうん、
松たか子すごいなって思ってで感動してその後あのクルを見たんですよ。
はいはい
はいはい、
松たか子すごいみたいな感じで。
松たか子。
そうなんですよ。だからなんだろう逆にこうキムタクが薄れるぐらい松たか子。
主演ではないのに。
うん。だからその、はい、なんていうんですかねその舞台のホテル、はい、なんだろう、うん、このホテル本当にあるのかなって調べたりとかして。
松たか
子のホテルがね絶対舞台になったホテルがどっかにあるとか思って調べたりしたぐらい、はいはい、すごい面白い。って思いました。
ああなるほど、
はい。
まあ、これ原作はねあの有名な
三谷幸喜。
違います。三谷幸喜的なテンポでは送られてるけど東野圭吾です。
はい、
はい、あの東野圭吾が原作ですから、はい、当然ミステリーとして良質でありますし、
はい、
まあ今三谷幸喜って言ったように軽快なね、はい、テンポで進んでいくんで実際にこの連続殺人が起こって今度の標的はホテルらしいぞって分かったから刑事として入った木村拓哉とその長澤まさみとのまあ
掛け合いがね、
まあ、掛け合いなんですけどそれ以上にねサブキャラ脇役たちがまたいい味出すんですよ。
あそうです、ね、誰も怪しいんですよね。
そうそうそうそうそう。
みんな怪しいしかといってみんなその芝居芝居してないというか
そうそうそう
確かにホテルってこういう人たちも来るんだよなっていうところでお腹いっぱいになるんですね。で最後もなんか幸せな気分になれるんで もちろん事件は大変な事件なんだけどでも最後ああよかった見てよかったってなんかハートフルになれるって点で非常にいい作品。
いや見応えある
見応えたっぷり。それでマスカレードホテルはシリーズ化してるんで、この次のね、マスカレードナイトっていうのも、まあ、ありますから。
あ、ホテルじゃなくなった。
あ、そうです。これはね、3年後です。マスカレードホテルの3年後を描いていて、ホテルのカウントダウンパーティーに殺人事件の密告状が届くっていう話なんですけれども、まあ、これも映画化されるのではっていう話だったんですが、まあ、ちょっとコロナもあったりするので、
はい、
まあ、実際にどうなったかわかりませんけど、まあ、そちらも楽しみにしていただけたらなという。
うん、
はい、まあ、そういった、まあ、キムタク映画こと。まあ今無料で見れるマスカレードホテルです。はい、では最後です。チパミさんですね。チパミさんが今年一番と言いたい映画は何ですか？
ドドン。
お
1917命をかけた伝令です。
です。
これはですね、まあ第一次世界大戦真っ最中の、まあ、1917でだけあって1917年が舞台なんですね、
うんうん、
まあその時代っていうのはもう大砲とかもそんなにない。
大砲はある。
ある？
大砲は、
あるか。
もうなんだったら火薬ができた時にあるから。
あ、失礼しました。
大砲はある。
戦車とかだってね、そういう、キャタピラとかゴリゴリゴリとか、あの、核戦争でドーンみたいなとか、そういうのじゃないんですよ。
戦車もある。
戦車もありますけど。
あるにはあるよ。
あるにはあるんですけど、でも、命がけの戦車ですよね。
命がけの戦車って、おい、今軽い気持ちで戦車やっててないねん、彼らは。ああ、ちょ、ちょっと出かけてくるわ、ブーンじゃないねん。
でも、2、3、
マクド行くわけちゃうねん、戦車で。常に命がけ。
昔は、鉄の缶を蹴って追われてるぐらい。
そうそうそうそう、
豆炭鋼。死亡率が高かったっていう。
そうね、狙われ
で、まあ、そういう時代にやっている戦争の手法っていうのが結構泥臭いんですよね、
うんうん、
塹壕っていう土のところに、まあ、長いあの横穴を掘ってでそこに隠れてであの相手を攻撃したりとか相手を逆に攻撃したりとか
逆に攻撃攻撃したり逆に攻撃したりまああれですよね。だから1917がなんか何を描いてるかというと、
はい、
イギリスとドイツの塹壕戦を描いてますって言いたいのね。
もうここら辺までカットしてくださいね、
は
い、
なんでやねんなんでやねん。
で、あの1917なので描いてるのはその若きイギリス人兵士のシュッとしたスコフィールドっていう男の子と、
うん、
ブレイクっていうぽっちゃりした男の子が
チパミさんにのね
はい白くてまあぽっちゃりなんですよ。
そうなんですよ ね、 なんかね。
でまあその二人がね、
うん、
あのすごい大事な伝令を命じられるんですね。でそれが最前線にいる1600人の味方に明日の作戦は中止だって伝えること。まあその時代っていうのはまあそんななんか携帯電話とか LINE とかないんで。
いやいやまあ実際にはその無線はあるんですけど、
はい、
そういうのもやっぱその暗号化とかする時代じゃないから、
はい、
平気で傍受されちゃうし、あと物の見事にドイツにまあ電話線とか切られてるもんで伝えようがないと。
そうです、
ね。だからもう足で行ってこいって言われるのが冒頭ですよね。
で、この映画 画のすごいのが、ほぼワンカットに見えるような感じで、もうリアルタイムに進んでいくんですよ。
あ、そうです。前編ワンカット風にしてあるんで。
そうそう。まあ実際ワンカットではないとは思うんですけど。
ないです。
あの、カメラを止めるなであったような緊張感がね、あるんですね。
カメラを止めるなはワンカットですけどね。もうごちゃごちゃ。あれはワンカット。
はい。まあそんな感じでね、ちょっとその、緊張感がもうずっと2時間ぐらいずっと緊張感が続くんですよ。だからもう絶対に伝えないといけないと。で、その気持ちで、こう、二人とも駆け出していくんですけど、その行く手に阻まれる、幅。
阻まれる幅。
諦めないで。
諦めた結果、幅が阻んできましたね。幅が。
幅が。
びっくりした。どうしたら、一緒にすごろく屋さんも、阻んできました。
幅は敵ではないので。
幅は敵ではないの。みんなの味方だから。
1600人に伝えるために頑張るんですけど、まあ、いろいろ事件が起こるわけですね。
事件が、まあまあ事件が、まあまあまあ。
そうそう。
まあそう、まあそう、いいですか、もう。
あ、はい、お返しします。
もう1917私も大好きですけど、はい、やっぱこう塹壕戦っていうところのロマン、当時の技術力によるロマンっていうところが、まあ、チパミさんも言いたいところで、うん、ね、ドイツといえば毒ガス、地雷なんですけど、これ敵側はドイツですけど、それないんですよ。地雷も毒ガスもない時のこの塹壕戦を描いてるから、めちゃくちゃね、地味に戦うんですけど、それによって何が生まれてるかっていうと、ゲーム的感覚、まあ、さっきワンカット風って言っちゃったんで、じゃあ2時間同じようなシーンが続いて飽きちゃうんじゃないかって心配される方もいらっしゃるかもしれないですけど、実はいろんなところを点々とね、舞台が変わっていくんで、非常にデジタルゲームのアクションゲームを遊んでいるかのような感覚で見れるんですよ、
うん、
まあ、もちろんそんななんかね、不謹慎に見るものじゃないぐらいリアリティがあって人の死体っていうのも出てきちゃうんですけど、見る人は確かに限られる。でもこれアカデミー賞の有力候補だったんですよ。いろんな人に見てほしいっていうのは世界的評価をもらってただけあって、これはノスモスさんにしてもルーシーさんにしても見たら絶対に満足する。で、どういった観点で見てほしいかって私からすると、やっぱり技術力がない分、その頑張ったらなんとかなりそうかみたいな、ね、今仮にね、じゃあルーシーさんちょっと体ムキムキだからちょっと中東の方に行ってくださいって言われたら、もう絶対終わったなって思うじゃん。
まあ、破壊一貫で行こうっていうのもバカだよ。
そうでしょ？もうすごい銃ですごい死に方するんだろうなって、もうなんかよくわかんないこと想像しちゃうんですよ。
はい、
でもこの当時はスナイパーライフルとかも命中率めっちゃ低いんですよ。だから走ったら意外となんとかなるんですよ。
なるほど。
そうそう。
だし、仕掛け爆弾もピンって当たって、バーンってなっても、いててぐらいなんですよ。あー、いたたたたーみたいな、吹っ飛んだりしないんですよ。それぐらいの破壊力だから、なんとか頑張ってその前線まで行くってところに未来があるんですよ。で、二人っていうのもこれ、その軍隊の中の圧倒的衛兵じゃないんですよ。もう本当にただのね、上等兵なんで、うん、やっと毛が生えてきた男の子二人って、
そのレベルで、
まあ、見た目的にはまあ18歳、
もう少年、
17、18歳ぐらいの、
少年に行かせるわけですから、こんな大事な役をね、
うん、
っていう、もうそんだけね、切迫した状態なんですよ。そんな二人に頼まないといけないみたいな、うん、で、そこの描き方で、お金ももう当然すごいかかってるから、見応えはもう異常なぐらいたっぷりありますよ。
もう二人をずっと応援したくなる、そんな映画ですよ。
で、これがまたね、最後のまたね、展開も悲しいところなんですよね。まあ、当時だから仕方ないんですけどね。
まあ、うん、でまあ、一応救いはありますよね。
まあ、それも含めて、私は本当にいい作品だったなって思いましたね。はい、
私もまあ、普段戦争映画とか見ないんですけど、あんまり。
うんうん。
ですけど、これはもう、なんかもう、ぐっと心が打たれましたね。
そうですね。やっぱ第二次世界大戦になると、その技術力をメインとした描き方をするんですけど、やっぱこの兵器の弱さ、脆弱さが表に立ってるっていうのは第一次世界大戦なんで、ここはね、まあ言い方悪いですけど、やっぱロマンを非常に強く感じちゃったんだな、いい映画ですよ。ちょっとノスモスさんも、まあグロいな、嫌だかもしれないですけど、これは見てほしい。
チパミさんがそこまでおすすめするんだ。
あ、私のことは無視です。
いや、これは、
無視。
私はおすすめできますよ、これは。
見たいと思います。
はい。
そうですね。
ちょっと応援してあげてください、二人を。
でも17、18だとね、息子みたいに思っちゃってね、ハラハラしそうだなって。
そうそう。
ハラハラが2時間持つかなっていう。
確かに。
そうですね。
そこは、じゃあ分けてみましょう。
1時間、1時間。
そうだね。はい、2カット風に見てください。はい、ということで、はい、4作品飛び出しましたね。
はい。
対象はどうしますか？ まあ、これもまた4者4様で非常に良かったなと思うんですけど、
はい、
なんでしょうね、なんかこう、まあ、ド直球っちゃド直球ですよ。こんな映画通からしたらそら1球17なんだろうって言われるぐらいド直球ですけど、この映画はやっぱ日本人にはあんま馴染みないですよね。
うん、
まあ、その点でやっぱあんまりこう日本人ライクなシーンも全くない、感情移入しづらい部分ではあるんだけど、ここまでいい作品をね、そのホラボドとしても言ったからには皆さんに見ていただきたいので、うん、1917がいいんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
いいと思います。
あ、いいんですか？いや、くぐつ、はい、君ら、くぐつですか？もうちょっと歯向かってほしいな。
おいおい。
おいおい。
これ、1917は、ホラボドで紹介したときに、すっごいもみさんが熱く語ってて、
はい、
あ、そうなんだって、こう、ちょっとね、やっぱり戦争ものが苦手っていうのもあって、
うんうん、
あ、そういういい映画があるんだなぐらいだったんですけど、ここでまたね、チュパミさんがみたいな。
これね、ラインナップの中で、これを押すんだね、
そうなんですよ。このラインナップでチュパミさんが押すんだったら、あ、2人からまた押され
て、また違ったタイプの、
見ようかな。
いや、またもしかしたらチュパミさんはこの主人公2人をゲイと思って見てる可能性が
見てないですよ。
見てる可能性がある。
見てないですよ。もうイルトロポッチャリさんはね、そんな、
いやいや、なんか、なんか感情移入してる、その意味で、その意味で感情移入してる、ブレイクに。
まあ、ただ BL が必ずしもゲイとは限らない。
いや、もうどうでもいいです、そこじゃないです。論点はそこじゃない
です。でも結構大事なことなん
です。いや、いいんです、
いい映画
じゃあ1917にしましょうか。はい、ということで、
はい、
はい、ホラボド年間大賞2020映像部門は1917命をかけた伝令となりました。
はい、
おめでとうございます。
ゆいゆいゆい。はい、ということで、まあ、長々とお送りしてきましたけれども、はい、まあ、このね、1年を締めくくるホラボドとしては、まあ、来年の抱負もね、皆さんにお伝えしたいところだなというものなんですが、いつもやってますからね、これね、毎年。
はい、
ちなみに私は去年暮れの同じ回で言ったのは、2020年の抱負はみんなと仲良くするっていうね、ことを言ったんですけれども、はい、打ち砕かれまして、
あれ
渦にね、巻き込まれたっていうのもあるので、
はい、
なかなか難しかったし、まさかコロナでこんなことになると思わなかったから、仲良くするのも難しかったね。
あ、いや、
うん、やっぱ心の距離、体の距離っていろいろありますからね。
え？
じゃないよ。だからね、うん、というところで、まあ来年の抱負としては、私はボドゲ熱を再熱させる。
お、そのしなびた。
まあまあまあまあまあ、しなびてるってほどではないけど。
勝ってますもんね、言
うと。いや、でもやっぱ昔ほどの情熱を失ってきてるなっていうのは最近の悩みなので、やっぱそれを来年2021年は再熱させたいなとは思ってます
よ。え、どうやってですか？
いや、それは模索していくよ。今から言えるんだったら、それはもうやったらええがな。すぐやったらええがな。じゃあ、チュパミさんは？
はい、私はですね、なんかいつもね、こう、ゲーム作りをするときに、なんやろ、ちょっと小さくまとまってるところもあるので、
うん、
それを気にせず、とんがったゲームを作りたいなと思う次第です。
あ、ゲームマーケットでとんがったゲームを出すぞ。
出したいな。
もうみんなでメイキング BL はやらないぞってことでね。
あ、それ一回だけやります。
いやいやいやいや。まだやるんかい。
もう一回だけこすらせてほしいなって。
あ、そうですか。
はい。
はい。お、じゃあ、ノスモさんは？
私はね、2019の抱負が、
うん、
いろんな人に会って、
はい、
こうボドゲカフェとかを巡りたいって言ってたんですけど、やっぱり残念ながらこのコロナでね、
はい、
あのなかなか出歩けなくなってしまって、
うん、
で来年もちょっと厳しいかなっていう予想があるんで、
ま
あね、
うん、
私はちょっと来年は動画を撮りたいなと思ってて、
YouTuber？
私を映すっていうよりは、最近のノスゲームのゲームってアクションゲームが多いんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
物理的な感じの、
うんうん。
それを文章で説明するのがめちゃめちゃ難しいんですよ。
ああ、
なるほど。なので、遊び方動画とかを、
うん、
動画で撮ったりとか、
なるほど。
私のまた本業のウッドバーニングも、やっぱり生徒さんに来てもらったりとか、はい、一応、ついたてとかもあるんですけど、
うんうん、
やめとくわっていう方も多いんで、なんかそういう動画でこうやってやりますよとか、
うん、
例えば LINE の動画とかでできるようにしたいなって思ってます、
うん、なんかリモートでバーニングできるようになる、
リモートでバーニング
したらいいなって思ってて、ルーシーさんがこの間なんかカメラで動画撮ってたじゃないですか、はい、だからあれをまた教えてもらおうと思って、
勝
手にルーシーさん教えてって思ってます。
うっす。
めちゃめちゃ嫌そう。
いやもしも協力できることがあれば。
ありがとうございます。
ぜひぜひ。
はい。あ、じゃあ、
そんな、
ルーシーさんは。
ルーシーの、
うんうん。
来年の目標は、
ほぼ、
ここにいる皆さん分かってると思います。
あ、分かったぞ。
分かった。
彼女を作るだ。
違う。それはそれで、それはそれで、
諦めた
い
ね。
ですけど、諦めてはいないですけど、来年の目標は、
はい。
喋れるようになるです。
いや。確かに。
今日俺一言も喋ってないから。
仕方ないよ。口の中に石入れた状態は。口の中で石入れて喋るのは無理だもん。
いや、本当に。
ルーシーさん、でもプライベートではね、結構喋りはるのに。
びっくりするぐらい喋れなかったですね。
確かに。
か
ただ、俺はどちらかというと、聞き手側というか、
はい、
そっちの方が得意だなという自覚はあるんですけれども、
は
い、だからこそ、カブラギ P もひたすら俺にただ喋るだけの時間を欲しがるんですが、
はい、
俺は一切喋らせてもらえない。
そうね。
ひどい。
はい、まあそんな喋りたくなれるようにね。みんなも応援してあげてほしいですね。
はい、でも、ルーシーさんの周りはね、なんかこう、ルーシーさんに聞いてほしい人ばっかりが集まりますからね。
もうだから俺の能力が伸びないんです。
確かに。それはよくないわな。それはよくないわ。
天才的に喋る人が多いですよね。
周りに多い。
周りにすごい。
ルーシーさんをはじめ。
モンスター級の人がすごい。
そうそう、天才の天才もサインですからね、
そう、災害のサイン。災いでもあるしね。はい、といったところで、皆さんもね、抱負それぞれ持って、来年も頑張ってもらえたらなと思いました。
ゴーゴー。
はい、ゴーゴー。はい、じゃあ終わりますか。
はい、
告知に入っていきますけれども、次回、ホラボドはですね、何ですか次回、新年一発目といえば。
あ、年末年始のベロベロ会。
ベロベロ、ベロベロ会だけ聞いたら、エッチな番組みたいな。ベロベロはされなくてね、する方というか、まあする方もおかしいですけど、まあ、新年早々の2020年振り返り大反省会スペシャルを配信予定ですよ。
はーい。
で、ね、お酒でもうベロベロになった状態で撮るんですけど、
はい、
まあ前回はね、まあ高見さんが本当面白くない話をしてくれたおかげで、ただただ長引きましたけど、あれがないよう次回はね、気をつけて撮っていきたいなと思っております。そちらも期待していただけたら。
めちゃめちゃ楽しみです。
あ、そうです。
すげえ、めちゃめちゃ喋りますね。
超身内。超身内会
ですよ。私、そこにいるかのぐらいな感じの気持ちで聞いてます、いつも。
一番ベロベロになって困るのはチュパミさんなんですよ。
いや、もう
私、ね。下回らない、鬼のように回らない
ですよ。でも全部記憶はありますよ。
そっけ、大体そういうんですよ、酔っ払ってる人って。
いやでも
覚えてる覚えてるって。じゃああれはったら、え、何それって言うんですよ。
はい。
はい、じゃあいつもの言って終わりますか。
はい。
じゃあ、今回は、のつもつさんに言ってもらいましょう。
イ
エーイっておかしいけど。
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HOLABODO。ご意見、ご感想、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、プラグ、
ブラック、ブラック、
ちょっと、
ブラックって、あと、FA にされてたんで、ロサンゼルスになってましたけど、HO ロサンゼルス、もういいです、もう、はい、もう分かりました、もう、グダグダで終わっちゃうんだよな、こうな、はい、ブログやツイッターのメッセージをご利用いただければなと思います。
はい。
はい、というところですが、もう、今年も終わりますよ。
わー、早い。
大丈夫ですか？
はい、もうでもまだね、今年ね、年末に向けて作業がいっぱいですわ、やばい。
何の作業は？
え、ちょっと新しいゲームの。
あ、新しいゲームもね、作ってますから、
お、
そんなコロナなんかに負けてられないですし、で、私も、まあ当然ゲームマーケットで購入した作品たちを、
はい、
たくさん遊んで、またね、コラボドとしてランキングにしたいなと思ってますから。
はい、
これも期待していただいて、じゃあ来年も頑張るぞっていう、
ゴーゴー
というところで、じゃあ良いお年をって終わりますか。はい、今回お送りしたのは、餅を詰まらせたことはないけど、こんにゃく畑は5回以上喉に詰まらせたことがあるもみ。
わ、好きなサーモンはキングサーモンのチュパミ。
日に日に扱う畑が増えていくルーシー畑。
牛の置物を山ほど作ってるノスゲームでした。
いやいや、やんでる。
えっと、
怖い怖い。あ、えっとなんや。よいお年を。
チャオチャオ
チャオチャオ。
Yeah.